にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。久しぶりの配信になってしまいました。楽しみにしてくださってる方、ごめんなさいね。先週は山梨に行って、今週は福島に出張して、そして今日は夜、自分が主催するイベントがありまして、バタバタしておりました。今日今少し時間が取れたので配信しています。まあ、なんかね、この間いろいろ話したいこともあったんですけど、話さないと片っ端から忘れていきますね。ということで、今日は今自分が、あ、これ面白かったなっていうものを話したいと思っております。何が面白かったかと言いますと、私は時々ピボットという動画配信アプリ、 YouTube でも半分ぐらいかな、やっていますが、まあ、ピボットというのをよく見るんですね、情報収集に。で、その中で美容医療に関するテーマで動画が配信されてたんです。で、私も美容医療って興味がないわけではないので、まあ、ちょこっと見たんですけど、結構ね、面白かったです。最近の美容医療事情みたいなのが分かって、非常に勉強になりました。ただですね、あのタイトルがなかなかえぐいタイトルだったんですけど、まあ、その通りちょっとえぐい内容だったんですが、まあ、結構美容医療に興味のある方は知っておくといいことなのかなと思ったので、ぜひその動画はご覧になるといいかと思います。タイトルがですね、2回配信されたんですけど、その同じ出演者でね、テレビでは言えない美容医療の裏世界、人気施術に潜むリスク、やってはいけない美容医療、行ってはいけない美容クリニックということで、まあ、生々しい配信、生々しいテーマで配信されてましたけど、あ、これ本当見た方がいいんじゃないかな、興味がある方は見といて病院とかを選択するといいんじゃないかと私は思います。こういう、こう情報収集ってすごい大事ですよね。あらかじめちゃんと自分でも知識を得ておいて、お願いするだけじゃなくて、先生お願いしますじゃなくて、まあ、何でもそうだけど、こうダイエットとかもこう全部トレーナーさんにお願いしますじゃなくて、自分でもちゃんと勉強して、で、分からないところを聞いていく、積極的にこう参加するっていうか、まあ、これ本当ね、医療従事者の方だったら分かると思うんですけど、患者さんが積極的に治療に協力するっていうことが、その治療がうまくいくためには非常に大事なことなんですよ。ダイエットもそうですよね、本当ね、トレーナーさん任せじゃなくて、自分でやっぱり勉強したりとか、自主トレをしたりとか、そうやって積極的に主体的にダイエットに取り組むことで、成果の差を生んでしまうってことがありますよね。なので、まあ、専門的なことっていうのは難しすぎるからわからないかもしれないけど、こういういい番組、ちゃんとしたことを話してくれる方の番組を見たりとか、本を読んだりとかして、前知識として知っておいて、わからないことはお医者さんに相談してみる、聞いてみるっていうこと、まあ、ダイエットだったらトレーナーに聞いてみるっていう、この姿勢は大事かなと思います。ただ一方で、その選んでいいと思って見た番組が良くないっていうこともあるじゃないですか。そこがまた難しいとこだったりもするのかなとは思いますが、なんかそういうのって自分でやっていくうちに養われてたりすると思うんですよね。あ、これそうだかなと思う。まず一つは、一つは自分でその考える力を養っていくっていうか、あるんじゃないかな。例えば私は今ある程度金融に関して知ってるようになりました。ある程度ですよ。でももともと無知なんですよ。全く無知、金融とか会計とかそういうの全く無知なんだけど、勉強やっぱし続けたわけですよね。で、そうするといろんな投資番組とかを見た時に、 自分で自分の判断基準に照らし合わせて選別できるようになるんですよ。こんな私でも、こんな私でも本当に旦那さんに怒られながら、友達の会計さんに怒られながら帳簿をつけてた、全く資産運用とか資産管理とか全く考えてなかった、考えられなかった私でもちゃんとやっていったら、この人の言ってることはこうだなとか、この人の言ってることは、あ、まあこういうことなんだなとか理解できるようになってるわけですよね。あ、これはこういう目的で投資してる人なんだなとか、あ、この人はこういうことをこうしたくて、まあこういうことを大事に思って投資していて、その話をしてるんだなとか、そういうことが分かるようになるわけなんですよ。ちょっとやるとね。だからそれが大事なのかもしれないですね。見る目を養うっていうことが何においても重要なのかなって思うんですよ。なのでこう医療とか美容とか、まあ、フィットネスもそうだけど、そういったことに関しても皆さんの見る目を養うっていうことも大事にしていかれるといいんじゃないかなって思いますよね。うん。というわけで、この番組でお話ししてらっしゃったお医者さん、ドクターはきちんとその美容医療に関するメリットとリスクっていうのを話してくださっていましたし、まあ、その後遺症外来みたいなのもやってらっしゃるみたいで、だからこそ正しいこと、医療に関してきちんとしたことを配信したいという思いがあるようでした。非常に良心的なお医者さんだなと思って見てましたね。まあ本当お医者さんもいろんな方がいます。人間ですからね。人間がやってますので、いろんな人がいるわけですよ。まあ、そんな中でどういう人を選ぶのかという、どういう人っていうか、どういう病院、どういう医者、ドクターを選ぶのかっていうのはこちら側の選択ですからね。自分がやっぱり見る目を育てて選択していく。そしてさっきも言いましたけど、自分から治療に積極的に関わって主体的に行動していくっていうことも非常に重要だなと思います。何に関してもそうだと思いますけどね。まあそんな中で、こう私が一番この動画で印象に残ったのはなぜか、まあ多分自分が医療従事者だったから、そのリスクとかこういうことが起こるとか配信されても、まあそうだよねってしか思わないっていうのが正直なところだから、そこはあんま引っかからなかったんですけど、引っかかる人もいると思うんですよ。あ、こういう治療をやってる美容外科でこういうことをやってるとこは選ばない方がいいんだなとかって、そういうのをちゃんと話してくださってるので、まあ、そこは参考になる方もいらっしゃると思うんですけど、私はまあそう考えたらそうだよねっていう風なのがあるので、そこが自分のホットポイントじゃなかったんですよ。で、ホットポイントはどこだったかっていうと、これ私の感覚ですよ。実はお医者さんとか病院とか選ぶときに、その人の、まあ、お医者さんのね、キャリアを見るっていうところだったんですよ。まあ、何を勉強してきて、どんな資格を持ってて、どこで仕事をしてきたか、どんな実績があるかっていうのを見るっていうところも大事だって番組の中で出演されていたドクターがおっしゃっていて、意外と私それ見るんですよ、普段から。自分が病院にかかったりとか、番組に出てる先生、いろんな番組にお医者さんが出て話してるってことってあるじゃないですか。その時にその人の経歴見ちゃうんですよ。例えばこの先生どこの大学だったんだろう、その後卒業した後どこに勤めたんだろう、どのくらい実績があるんだろう、どんな資格持ってんだろう。お医者さんもいろんな資格あるんですよ。そういうのを見たりとかしますね。どこの病院回ったんだろうとか、そういうのは見ます。はい。これはもしかしたら医療業界にいたっていうのもあるかもしれませんけど、でもトレーナーに関しても見ますね。うん。インストラクターとか同業者に関して、どんな資格持ってってどこでどんな風に働いてきたんだろうとかっていうのは見るかな。うん、見ますね。トレーナーさんなんか特に見るかな。最近いろんな方いらっしゃるじゃないですか。 例えばね、私みたいにこう医療の資格持っててフィットネスクラブでも大手でやってたりとか、まあ、小さいとこもやってましたけど、地域密着のフィットネスクラブで働いたり、大手のフィットネスクラブで働いたり、トレーナーインストラクターやってたりとかして、まあ、クリニック整形外科で働いたりとかしてきましたけど、そうじゃなくて本当に自分がトレーニングで成功して、でその成功したのを配信して教えてもらいたいって言って行かれる方もいますよね。でもその自分が成功した方っていうのはもともと全然違う仕事をしていて、何のこう資格も持ってない、もちろん YouTube だったり本だったりで勉強しているんだろうけど、まあ、何の専門的な勉強もしてないってこともあるわけですよ。まあ、その場合細かいことってやっぱ知らないんですよね。その健康マニア、健康オタクみたいな方、トレーニングマニア、トレーニングオタクみたいな方いらっしゃるんだけれども、じゃ実際話してみると細かいとこまではやっぱり分かってないんですよね。だからそういったところの観点とかからも、まあ、ちょっと見ちゃったりしますかね。はい、この人どういう経歴でトレーナーになったのかなとか、どういう勉強したのかなっていうのは見て、やっぱりそういった実績っていうのを見ることもこう目を肥やすかなとは思います。はい、実績ばっかりあっても失敗ばっかりしてる人もいるかもしれないけど、まあ、一応その一番こう参考になるところなのかなって思いますので見ますね。っていうのもこの美容外科医に関しては最近の傾向だと、これ私がいろんなところで入手した情報ですけど、例えば医学部卒業して最近そのまま何のこう臨床経験も持たずにそのまま美容外科に行かれる方がいらっしゃるみたいなんですが、あんまりこう良くないっていうのを聞くんですよ。で逆に美容外科なんだけど大学卒業してから何かこう一つ踏んでどっかの病棟なり何かかなり働いて臨床の経験を積んでから美容外科になるっていう人もいるんですよね。でどうもちゃんと臨床の経験を積んでから美容外科になっている方の方が結構安心感があるっていうのはよく聞くんですよ。私はですよ、私はそういうふうに聞いたっていうことで、そもそも美容外科に行ったことないんで分かんないんですけど、でもそれはあるのかななんていうふうには思ってます。最近だと形成外科を踏んで美容外科になる人っていうのが多いみたいですね。まあ似てますからね。でも臨床を積むことでちゃんと先輩に技術知識教えてもらったりっていうこともあるし、学ぶ機会があってからなので安心感はあるんじゃないかなとは思います。ちなみに私の先輩で美容外科一人いるんですけど、前にも話したことあるかもしれませんが、その先輩は形成外科じゃなくて、乳がんとかを扱う外科、普通の外科、第二外科って昔はうちの病院というか出身病院だと言ってましたけど、そういうこうがんとか扱うようなところを経てから美容外科に行っているので、まあ、手術の実績とか経験とかを考えると、まあ、多少信頼できるのかなとか思ったりね。ちなみにその先輩のホームページを時々見るんですけど、ちゃんとね症例と同時にこういう手術をしてこういう良い結果になりましたっていう症例と同時にちゃんとお金の金額が書いてあって、メリットが書いてあって、手術を受けたメリットが書いてあって、その後にリスクが書いてありました、こういうリスクがありますと。そういうのはまあいいかなって思いますね。ちゃんとリスクも明示できるって大事かなっていうのはちょっと私も自分の勉強になります。はいね、こうメリットしか書かれないと人って不安になるっていうのもあると思うし、誠実誠意っていうところが まあ人の体に関わるものとしても重要のような気がします。もちろん何の仕事をしていてもそうですけどね、責任とか信頼とか誠実さとか、まあ、そういうことって何においても人間関係においてもね大事かなと思っています。まあ、そういうことは今はねフィットネスの仕事をしていますけれども大事だと思って誠心誠意お話生徒さんたちにしているつもりではいます。もし不足していたら教えてください。ということで、もしね美容医療に興味があって何か考えているという方がいらっしゃる場合は URL を解説欄に添付しておきますので、そちらをお読みじゃないねご覧になってみるといいかなと思います。はい、ということで今日はここまでです。メグでした。